都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
あのですね、
はい、
ちょっといろいろね、僕らの活動も広がってきてるんですけれども、うん、オカルト界は結構盛り上がってるなっていうのちょっとあるじゃないですか。
僕らだけじゃなくてね。
そうそう、界隈全体がね、
うん、
でやっぱちょっとオカルト界隈に憧れてる子が結構増えてきてる印象なんですよね。
あ、かもしんない。
うん、でも僕もいつかはこういうのに、
うんうん、
出れないかなとか、
うん、
そういう感じの相談をこう受けることがあるわけですよね。でそしたらですね、やっぱお客さんがね、
はい、
いっぱい入ってるライブをやってる階段を見に行った方がいいんですかと。
あ、
聞くわけですよ、
はいはいは
い、いろいろ階段のライブとかあるじゃないですか。
確かに、でもお客さんたくさん集めてる方がいろいろうまくやってる感は ね、
だからやっぱりいっぱい入ってるところでやってるのを見に行った方がいいんでしょうかねって聞かれたんで、うん、僕答えたんですよね、
うん、
僕は地下鉄の駅で小銭稼ぎに演奏している素晴らしいアーティストを見たことがあるし、
うん、
全く魂を感じられないアーティストが4万人を前に歌う最悪のショーを見たことがある、
うん、
って言ってあったんですよ、
うん、
そしたらね、あ、そういうことなんですねと。ね、人数を集めてるからといって、うん、いいショーであるかっていうのはまた別の話だっていうことですよね、うん、っていうのをまあちょっと分かってくれたみたいで、はい、ただやっぱり自分がやるとなると、
うん、
これどうやって始めていいやらと。
ああ、始め方確かに難しい。
で、やっぱりね、
うん、
稲川さんとか、
うん、
有名な方をこう、まずはそのコピーした方がいいんですかと。
うん、ああ、コピー、うん。
うん。練習していく方法がいいんですかね。
まあみんなコピーから始めるからね。
言うんで、
うん、
僕言ったんですよ。イングウェイの早弾きをコピーする暇があったら、ゾウの鳴き声のコピーに励んだ方がいい。
うん。
誰かのギターをコピーする暇があったんなら、どうやってギターでサイレンの音を出せるかを考えた方が有意義だって言ってやったんですよ、
うん、
そしたらちょっとよくわかんないですけどって言われたんで、
うん、
じゃあお前はもう向いてないからやめろって言って、その子はもう階段下諦めたみたいなんですけど、
ちょっとあれに似てますね、声、アイスバーンのホークに似てますね。
アイスバーンの
ホーク、アイスバーンじゃなくてアイス縄なんか言うじゃん、アイスバーン縄ホークだみたいな。
あ、ラッパーのね、うん、ああそうそう、
ちょっと声似てますね。名言言ってる時だけ
説教臭い感じにやってる感じ
が。そう、
うん、本当だわ
ね。
今言われてそう思ったわ
ね。嘘つけよ。おい、
何ですか。
階段やりたいっていう人間があなたに何か指示仰ごうなんて思うわけないでしょ。
あ、そう
っ
す。
するんだったら僕でしょ、来るんだったら。だって階段なんて一番バカにしてんじゃん。
いや、バカにはしてないですけど。
あ、そう。持ってないじゃん、だって階段をさほど。
そうだね。
もうでしょ、
うん。
なんで階段グランプリ取ってんだからこっち来るだろ、普通。
そうだわ。
嘘つけよ。
間違ったわ。
うん、誰の言葉よ、それ。
これね、レイジアゲインストザマシーンのトムモレロの名言でしたわ。
いいかっこいい、確かに。
からね、オリジナルのすごい。
うん。
変態的なギターで、うんうん、ね、もうオリジナリティで勝負した男だったんで、はい、そういうことを言ったんでしょうね。
あの人に聞いてもダメですよ、初心者が。
いやいや、どういうことですか。
いやいや、もう目指すとこじゃないじゃん、だって、うん、なんか最初はもうちょっとね、簡単なとこ行けばいいのに
っていうね、
はい、
僕じゃなくてトム・モレロの話でございましたので、
はい、わかりました、
気をつけてください、
はい、はい、それではいきます。教えて都市伝説。
はい、
この企画は我々が話したい話をするというような企画でございます。
はい、
今もう4月入りまして、 自分が住んでいる町から別の町へ行って勉強しに行く子とか、まあ、就職する子もいるんじゃないですか。4月っていうのは頭ですからね。4月の頭っていうのはね。
のね、
そう、はいはい。だから自分が長く住んでいた場所から違う場所へ移ったりすると思います、皆さん。
まあ、あるでしょうね、うん、それも。
ですから、ちょっとね、今回は日本のある地域の面白い場所というのを紹介して、
うん、
ああ、日本って面白いんだな、自分が住んでるとこだけじゃないんだなっていうのをちょっとね、感じてほしいなという企画でございます。いろんな、だから日本のいい場所を紹介します。
ああ、全国各地の、うん、いい場所。
そうです、そうです、うん。ですから、まあ、あ、ここ近いじゃん、行ってみようかななんて思ってくれたら、これ幸いでございます。
はい。
それでは行きます。綱引きで県境を決める県がある。
はい。
どうですか、
そういう感じでやってください、ね。
そうです。
はいはい、はい。
綱引きで県境を決める県がある。こんなあって面白くないですか、
県境っていうのはでも決まってるもんなんじゃないんですか、うん、本来。
決まってるもんなんですけれども、うん、まあ、ここの県はちょっと違う。
ほう。
はい。まあ、県境っていうのは岸本さんが言うように、合併とかがなきゃ変わんないですよね。
うん、まあ、そんなに増えたり減ったりするような感じもんじゃないと思います、うん
ね、ただこのですね、日本にはある場所があります、うん、その場所というのは1年に1回綱引きで県境を決めているんですね。
ほう。
それを行っているのが静岡県と長野県、
うんうんうん
うん、静岡県浜松市と長野県の飯田市の境である兵庫市峠という峠がありまして、そこで峠の国取り綱引き合戦というものを行っているんですね、
うんうんうん、
ここではですね、静岡県側が遠州軍と呼ばれます、
うんうん、
で、長野県側が新州軍として、
うん、
毎年10月の第4日曜日に綱引き合戦を繰り広げているんですね。そして勝ったチームが、
うん、
この県境を、まあ、国境ですかね、国境を相手側に1メートル動かすことができるんです。要は広げることができるんです。
相手側に動かすってことね、うん、はいはいはい。
ただまあ、まあ、この国境というのは正式なもんではないですけどね。
そうね、うん、国も困るよねそれ、うん、毎回変わってたら
勝手にやられちゃう、
めんどくさいし地図変えるのも、はい、そうなん
です。この戦いで定められた国境には、
うん、
国境と書かれた縦札が置かれるんです、
うん、
だから1メートル勝てばこの国境と書かれた札を1メートル奥に置くことができるんですね、
うん、はいはいはい、うん、
でその縦札の横にはこの標識、国取り綱引き合戦にて定めた国境である、行政の境にあらずというですね、注意書きがあります。
まだちゃんと言ってんだね、そこは。
う
ん、
そうです。まあそういう風な縦札も置かれているので、うん、まあまあ、まあ勘違いする人はいないんじゃないかなと、本気でまあ、うん、ね。
まあ勘違いしたとてっていうのはあるけど、
うん、まあね。うん。まあこの戦いが始まったのは実は結構歴史深いんです。1987年です。
1987年、
うん。だから33、4年前ですよね。
うん、
から行われています、
うん、
それまでは両自治体の商工会の青年部が野球などで交流を深めているんだけれども、
うん、
なぜか1987年にその年は綱引きにしようやと、
うん、
ただそれで綱引きするだけでは面白くないから、
うん、
国境をかけようという話になったんですね。
なるほど、ね、
これが合戦、合戦の始まりであるんです、
うん
うん、まあ、戦国時代から続く伝統とかではないんですよね。
ね、ぽいなって思ってたんだけど、まあね、違うんかいと思った。
そうなんですよ、
うん、
この合戦、これまで28回開催されております。成績は新州軍15勝、
うん、
で遠州軍が13勝と新州軍が勝ち越しているんです。だから真ん中から2メートルだけ新州軍側が広くなっているんですね、
うん、長野の方が広いんだ、
うん
うん、
そして今まで新州側に国境が置かれたことはありません。だから負けたことないんです、
うん
うん、
マイナスになったことはないって
ことね。そうですそうです、
はいはいはい、
海のない新州軍は新州に海をを合言葉にしているらしいんですね、
うん、
なんだけれどもこの峠から太平洋までは直線距離で約 67km あるんですよ。
ほうほうほう。
だから新州軍は最短でも、
うん、
6万7千連勝しなければ、
うん、
海には到達できません、
うん、まあそうだろうね。まあそれを1メートルとか
ね、知ってか知らずか、まあ新州に海をというね、海のない新州軍は合言葉にしているんです。、まあ、
ちょっとねルール改正が必要かもしれないですね、うん、
ですまあ今回はまあ新州軍の話ばっかりしてますけれども、
うん、
遠州軍側の話をすると、
うん、
9万連勝すると諏訪湖は遠州軍のものになります。
なるほどね、
うん、あの長野県のね、
まあまあ、
はい、
気の遠くなるような話だけど、はい、
そうなんですよ。で、うん、まあ、現在この大会なんですけれども、両市長によるあの 工場合戦っていうんですかね、あの口で持ってわーっていうね、合戦と子供の綱引き大会などを合わせて行ってメインイベントとして国取り綱引き合戦が行われているんですよ。まあ、全国でもですね、こういうふうに綱引きでもって国境をこうやって定めていく、決めるという戦いするというような件なんていう、そんなユーモアな件はないんじゃないかなという。
なるほどね、
だから我々ですけれども、そのまあ静岡県長野県行ってもう何もないなとかって思う人は、いやこんなユーモアある県だったんだっていう風にちょっともう一度ですね、考え直してほしいというか確認してほしいというお話でした。
なるほど、
はい、
はい、
いいでしょ綱引き。
まあそれを理由に引っ越すやつはいないと思うけども、
引っ越した先でね、
まあまあちょっと面白いイベントの一個として見る分にはいいかもね。そうそ
う、こんなユーモアがある県に私住んでたんだってわかるから。
そこに住んでたら参加できるのかな。
できますよ。
あ、じゃあ、いいかもね。
できます、できます、見ることもできますしね。続いていきます、続いて、たった一日しか存在しなかった死がある。というお話でございます。大阪府の南大阪市、東京都の秋田市って、知ってます？東京住まいですけれども、
秋田市って。秋田ってどんな字書くかも分かんない。
ね、春夏秋冬の秋に、大井ですね。
大井の方
なんだ。大井と書いて、ほうほうほう、そう、田んぼじゃなくて大井、秋が大井市と書いて秋田市。知らないですよね。
聞いたことないかな。
この二つの言う、二つの市は、たった一日しか存在しなかった幻の市なんですよ。南大阪市は1959年1月15日だけ存在した、次の日には羽曳野市という名前に改められました、なぜかというとですけれども、新しい市の名前の決定が申請に間に合わなかったということなんですね。だからもう申請が間に合わなかったから南大阪市というものが、まあ、1日しか存在できなかったという話なんですね。東京都秋田市についても同じ理由です。1日だけの市は他にもありまして、その理由というのは、既存の市名と被ってしまったために変えざるを得なくなったというものが多いらしいですね。
被った
ん？だから、〇〇市って付けたけれども、別の市と被っちゃって、ちょっとこれ付けられませんよという。
それつける前に分かんないもんなんだ。つけてからしか分かんないんだよ。
ね、北海道広島市っていうのがあるんですけど、これもダメ。北広島市になってます今。
なるほどね。
で、京都府の田辺市っていうのがあるんですけど、今は別の市の名前になってます。京田辺市みたいな名前になってますね。一つだけ特殊な例があるんですよ。茨城県茨城市、北茨城市になってるんですけれども、1956年に1日だけ存在したと。で、住民の猛反対によってこれ解明されたんですね。
もう、なんで、
何か申請しなかったとか、あと既存の氏名と被ってしまったとかではなく、猛反対。茨城市は、県の最北部にあって、県庁所在地でもないんですよ。それが、県と同じ名前を名乗るっていうのはどういうことかということで、ね、他の自治体から批判が、猛反対が上がってしまったと。
ほうほうほうほう。
まあ、市には当然ですね、そこに住む人がいるわけで、安易に名付けると大変なちょっと騒動になってしまいかねないというお話でした。
それはなかなかあれだよね、システムもうちょっとちゃんとしよう。
そうそう、あと なかなか
なんて毎回1日で終わらすの
っていう、やっぱあのクレームというか猛反対する人いるんだなっていう、
あ、でもそれはちょっと分かったけどね、
カタカナとかさ、ひらがなとかだったらちょっと分かるけど、茨城市はなんか、まあまあそう勘違いされるか。でも
岡山県の岡山市が、津山が岡山市って言ってたら、ふざけんなってなるじゃない。
南岡山市とか北岡山市っていう風に津山市が名乗ったら怒られると思う。
なんで
いや、なんか岡山
感覚ってそういうことじゃない。
出会って岡山にあらずって感じするからさ、
だから
倉敷がすごいのよ。
そうでしょ、
岡山市、倉敷市がすごいんですけど、やっぱそこが名乗ってないのに、お前が岡山って名乗ってんじゃねえよってやっぱ言われそうですよね。
いやそういうことやね、多分ね。
まあね、まあそういう、まあいろいろな理由で、市の名前が一日しかちょっと持たなかったという。
そのダメ元で一旦つけるのやめたらっていうのしかないよね、一個。
まあ調べればいいのになと思いますけどね。
はい。
続いてでございます。続いて、日本なのにパスポートがないと入れない住宅地があるんです。
ほう、
これ面白いでしょ。パスポート、海外行くために必要なものですよ。
そうね。
日本でパスポートがないと入れない場所があるのっておかしくないかという、
うん、
うん、まあ、国内なのにパスポートがないと立ち入れない場所があるんです。それが神奈川県横浜市の周りを米軍基地に囲まれた場所があります。それが根岸住宅地区というんですね。その土地には現在も2世帯の日本人が住んでいます。
2世帯なんだ。
2世帯だけです。住人を訪ねるために一度米軍基地内を通らなければいけないんですよ。囲ってますから、
うん、
その際にパスポートの提示を求められるんですね、
うん、
でこの辺り一帯というのは戦前住人の世帯の所有地だったんですけど、戦後アメリカ軍に居住区以外の土地を、ま、取られたためにそういう場所になってしまったと、
うん、
特殊な環境のため日常生活に制限が多いんですね。これ
めちゃくちゃ多いだろうね。その、うん、
知人を招くにも申請が必要、
うん、
10年近く前まではライフラインすら制限されていた、
うん、
しかし最近になってようやく、まあ、返還というのが現実味を帯びてきたため米軍関係者は全て退去して新しい建物を建てないということにも同意してるんですって、
うん、
未だ協議中ではあるけれども、日本政府は、まあ、2021年、今年の返還を目指しているんですけれども、やっぱ未だ、軍の基地が周りを囲っているから、うん、パスポートがないと入れないという住宅地区があると。それが根岸住宅地区。なんですよね。
その人たちも出てきたくなんないのかね、それ。
どうなんでしょう。だからずーっとそこの地区に住んでるとか、
そこにいるからか、ね、なんでこっちが出なきゃいけねえんだってことなのかな、うん、
そ
うですよ。
だってそこ通るのにもパスポートいるんとしたら、うん、出る入るで申請いりますからね。
そうだよね、うん、
ちょっと遊びに行ってくるわができないわけですから、
ね、軽く マリカーやってくるわっつったらパスポートいるわけでしょ、う
ん、まあその地区の外の友達遊ぶときにね、うん、マリカーはもうええんちゃうもん
いやまあまあだから気軽に遊ぶってことができないなと思ってい
やできないですよ。
すげえめんどくさいって、
うん、そうですよ。あとなんかここ俺が一番好きな場所なんだっつって女の子連れててね、高台みたいなの言ったら全部米軍の基地ですからね、
うん、まあ米軍基地は入っちゃいけないんじゃない、そんな気軽には。
だからその根岸住宅地区から、うん、ここからの風景見てくれよ、やっぱ一軒家がいいんだよなっつって2階からふっと見たら全部米軍基地ですからね、
うん、いやもうそれ下手したらなんか、
うん、
情報を盗もうとしてるとかなって撃たれるとかあるかもしれない
からね、はい、2世帯しか住んでませんから、
うん、恐ろしいよ。
というですねちょっと変わった場所があります。こちらが神奈川県横浜市の根岸住宅地区なんですね、
うん、
はい、続いていきましょう。続いてはですね、全国のおみくじを作る神社がある、
うん、
というお話なんですけれども、
はい、
おみくじっていうのはその神社がね、
うん、
各々作ってるものではなく、
うん、
どこかに作ってもらっているものを配られて、うん、それを、まあ、皆さんが買ってとか選んでとかって言って引くんですね、
うん、
で神社に参拝した際にですねおみくじ引いて吉凶を占う人は多いけれども、
うん、
そのおみくじの7割は山口県の二所山田神社が製造してるんですね、
うん、
正確には二所山田神社が設立した新聞社が手作業で作っているんです。
はいはいはい、う
ん、二所山田神社が清めの儀式を行っていて、明治時代ですね、女性の社会参加を訴えた宮司が女子同社というものを設立しまして、その資金源としておみくじを作り始めたのがきっかけなんですよ、
うん、
だから女性の社会参加を訴えたその資金源を貯めるためにおみくじを作って、それが未だに、
うん、まあ、ずっと流れとして残ってんだ。
そうですね、
うん、
そしてもう全国のおみくじの7割をここが作っているんですよ。
なかなかの量だろうね。
種類は全部で18あります。和歌が読まれているものや英文で書かれているものなど、
うん、
まあ、趣向を凝らしているんですけれども、もうこれはほぼほぼ二所山田神社が作っているんですね、
うん、はんはん。
全国にはですね、まあ、おみくじ製造している神社が他にも5社あるんですけれども、ここがほぼほぼまあ、
うん、今もっともっ、ね、シェアが多いと。
そうですね、二所山田神社でございます。山口県ですからね、
うんうん、めんどくさいね。でも山口なんだ。
そうです。
東京とかにあるのかなと思ってたけど。
いや違うんですよ、まあ、東京のある神社は別のところで作られているものかもしれないけど、まあ、7割はここなんですね、うん、で神社でよく見るですねおみくじの、 あの自動の販売機見たことありません？
あるある、
うんうん、あれっていうのもここが作ってます。開発したのは二所山田神社の方が作ってますね。
じゃあ新商品もちょくちょく作ってるっぽいね。
そうですね、
うん、
まあ、その英語とか、
うん、
和歌とかもねありますし、結構面白いんですよここがね。
だから宝くじプロデューサーみたいな 宝くじちゃうわ、うん、おみくじ、
おみくじ、ね、
おみくじプロデューサーみたいにこう、うんうん、今年のトレンドはこれでいこうとか決めてるんだろうね、多分
あると思いますよ。だって、うん、変わったおみくじで言うと女性しか引いちゃいけないおみくじ、
うん、
男性しか引いちゃいけないおみくじ、男くじ女くじっていうのがあったりしたりとか、あとカップルでしか引いちゃいけないおみくじとか、
うん、
結構面白いんですよね。そういうなんかニッチなところというか、この人しか引いちゃいけないっていう風に間引くことによって何かをすごい人気が出たりするんですよ。
うんうん、こういうところも仕掛け人がいるかもね、そこに
でしょうね、
うん
うん、多分大吉って背中に彫ってますよタトゥー、
名前も大吉かもしれないし
そうかもしれない、うん、というですね、まあ神社がありますよと。これが山口県なんで、
はい、
ぜひぜひ行ってみてください、
はい、
続いてこれちょっと岸本さんびっくりするんじゃないかな、
うん、
最強線という路線は存在しません。
いえ存在してましたよ。
いやしません。
ちょっと前に乗った記憶がありますけど、
いやあれは最強線じゃありません
どういうことですか。
まあ知らない人のためにも、
はい、
首都圏を結ぶまあ鉄道の一つです、最強線というのはね、
うん、
東京都の大崎駅から埼玉県の大宮駅の区間を指します、うん、最強線はね、
そうですね、うん、それぐらいだった
池袋や新宿渋谷などを通って臨海線とも直通していると。
そうですね、
だから利用客が多いんですね、
う
ん、
めっちゃ混むね、
うん、ただ最強線という名称実は正式な線路名ではないんですね。
いや書いてますよ最強線って。
嘘ですあれはデマ書いてます
駅に嘘書かれてんの。
そうです、うん、みんな騙されてるんです。ですからね、うん、どういうことかというと大崎駅から大宮駅を結ぶ区間は、
うん、
山手線赤羽線東北線の線路を使っているだけで埼京線専用の駅や線路は存在しないんですよ、
うんうんうん、
他の線路をまたがって使ってるだけなんです、
うん、
人の家借りてるだけなんですよあれは、
うん、
賃貸です。
いやいや
自分の家じゃないです、実家じゃないです。あれは
でも最強線は最強線じゃない
の、それ勝手に呼んでるだけですよあんなのは。
えだから同じ線路を使ってるっていうだけってことよね、
うん、専用の線がないんですよ、
うん、っていうことね。
各線の線路を借りて運行してるんですよ、
はいはいはい、大抵はあるからね、
うん、人のふんどしで荒相撲取ってるんですよ最強線は
、うん、
嘘でございます。最強線じゃないんですよ。
嘘ではないと思う。
いや嘘ですあれは。名称の通りね、最強線っていうのは埼玉県南部から東京への通勤、まあ、通学とかのために新設された経路なんですよ、まあ
う
ねうん、1985年に赤羽と大宮を結ぶ区間から運行が始まって新宿大崎というふうに徐々にまあこれ伸びていったんですね、
はいはい、
現在では赤羽線の区間は埼京線の名前が使われて車内案内でも赤羽線という名前呼ばれないんですよ。埼京線って呼ぶんですね、
うんうん、
そのため正式路線の赤羽線よりも埼京線の知名度の方が圧倒的に高いと。
そうでしょうね。
そして一つの線路として認知されるようになったんだけれども、
うん、
自分の要は埼京線の専用の駅や線路はないから、
うん、
人ん家入って、
うん、
僕の家ですって言ってるもんなんですよこれ、
まあ、家ですとは言ってないんだけど、あれよね、周りがそう認めちゃったみたいなことよね、うん、
まあまあ駅にも書いてますしね、うんうん、だからあれ嘘ですから、
うんうん、
最近じゃないですからねあれは。
だから毎日にいつも俺来るから岸本の家ってみんなが思ってるみたいなことよね。
そうそうそうそういうことそういうことです、うんうん、岸本の家じゃないですからあれは、
ね、
僕ん家ですから
そうなんだね。
そうというものなんですよ。だから最強線というものはないです
なくはないってだから、
うん、ちなみに
あるよ。
ちなみにですけど、あれ京浜東北線でしたっけ。
京浜東北線もあるよ。
調べると京浜東北線も
同じシステム、
そう、独自のというか専用の駅とか
かもね、
線路はないんで、うん、あれも嘘です、
うん、いやだから全国がいっぱいあるんじゃない、そんなの。
あれ嘘ですから、
うん、
東京都でね。だから最強線乗ってるなって言うと今日は、違う違う、これ最強線違うわ、人の家やったって、人の電車やったって思ってください。
あ、
嘘なんで。
そうなんだ
あれは、
うん、
勝手に言ってるだけなんで。
まあまあまあ、うん、でも周りが認めたらそうなっちゃうみたいなところもあるけどね。
それはダメですよ、うん、そういう風になってるからダメなんですよね。この流れ主義で誰も困っている人に手を差し伸べない僕は手を差し伸べたいね、この赤羽線に。
だからじゃあそれこそ JR とかが最強線って書いちゃってるから、うん、
書いちゃってる、
うん、だから大家がもうあの岸本の家ですって言ってるようなもんだから、それ
勘違いして訴えるわじゃあ、ね、
もうしょうがないよ。
それ JR 行くわ、ほんで赤羽線ですからって言うわ、こっからここまで、うん、いや面倒なんでって言われたら、そうっすかって言うけど、
はぁって言われるだけだと思うけど、ね、
あと京浜東北線もなって言いますよ
いやそれはもう感覚違うから、あっち行ってくださいってなる
このままね 駅の話したいんですけれども、実は全国にはごめんありがとうという駅があります。
うん
うん、ごめんという駅とありがとうという駅があります、うん、アンパンマンの原作者の柳瀬隆さんはですね、小学生、まあ、少年時代を高知県で過ごしているんですよ、
うん、
その町の名ごめん町、
うん
ね、江戸時代課税を免除ごめんねごめんされたことから名付けられた土地。そうなんです、うんうん、駅名も当然ごめん駅なんですよ、
うんうん、
なんですけれども駅の案内板には親しみやすさを意識したのかひらがなでごめん駅と表記されているんですね。
うん、ひらがなにしたんだ、
うん
うん、
あの読みはね、読みというかその親しみを込めてね、うんうん、ただちゃんとした駅の正式な名称は
あるんだ。
そう、ごめんという後ろに免除の免と書いてごめん駅です。うんうん、
はいはい
はい、
そっちね、
うん、そう親しみを込めてごめん駅とは、まあ、書いてあるんですけどね、ひらがなで、
うん
うん、でひらがなでごめん駅と表記されてるんですけれども、ごめんで埋め尽くされた柳瀬隆のごめん駅でごめんという題するですね、こう慈悲もあるんですよ。
う
ん、ごめんごめんごめん、
ダジャレ
の、うん、ごめんごめんごめんごめん駅でごめん、うん、ごめんごめんごめんごめん、ただ書いてるだけのよくわかんない、
え、怖っ、
超怖いやつ見る、
それなんかもうやばいじゃん。
ごめんごめんごめん書き連ねてる、ずっと謝ってる、
怖っ、メンヘラじゃん。
調べてみてください、柳瀬隆メンヘラって調べてみよう。それはごめん駅って、
うん、
出てこねえか、
うん、
柳瀬隆ごめん駅で調べてください、
うん、
そしたらもうごめんごめんごめんごめん、電車が着くたびにごめんごめんって書いてるのがあるんで、はい、これがごめん駅なんですね、うん、ごめん駅の次の停車駅っていうのはごめん町駅、
うん、
うん、ごめんに町がついたごめん町駅、
うん、
愛称をありがとう駅っていうんですって。
は？
ごめんの次の停車駅はごめん町駅じゃなくて愛称をありがとう駅というんですよ、
うん、
この路線のイメージキャラクターを発案した柳瀬氏によって付けられた名称なんですね、
うん、
みんなが素直にごめんありがとうと言えるようにとの思いが込められているんですよ。
うーん、
柳瀬氏のありがとうの詩も見ることができるんです、うん、ごめんじゃなくてありがとうの方もね、
うんうん、
だからまあそのみんなに馴染んでほしいとか、
うん、
ごめんの次はありがとうだろみたいな感じでつけられている。
なるほど、無理やりつけたんだ、うん、ありがとう、そう、
ごめん駅とありがとう駅という、うん、まあごめんは本当にあるんですけどありがとう駅はないですね、だから、うんうん、名称愛称なんで、ね、はい、というごめんありがとうという駅があるというお話でした。
はい、
はい、お話せって
言ったの、お話せって言ったね、確実に柳瀬に引っ張られたなと思ったけど、ね、
引っ張るなよ柳瀬
お話せって言ったのって今、ね、
最後のお話でございます、はい、そのまま駅とかの話してるからね、そのまま駅の話します。日本最初のトンネルはお坊さんが作ったというお話なんです。明治時代に入りますと全国を鉄道で結ぶためにですね、多くのトンネルが掘られているんですよ、
うん
うん、まあ、西洋の技術力あっての事業なんですけれども、実は江戸時代の中頃にはすでに人の手でトンネルが掘られていたんですね、
うん、
そのトンネルが大分県にある青の洞門、
うん、
しかもですね、その中心になったのは善海というお坊さんなんですね、
うん、
うん、土木とかそれじゃなく善海というお坊さんが掘ろうぜと言い出して掘り出すんですよ、青の洞門はね、
うん、
うん、青の洞門がですね、まあ、開かれる以前の耶馬渓の教習法というところはですね、いわばただの崖とか道で整備されてないんですよ、うん、
はいはい、
だから壁沿いの鎖にしがみつく他に移動手段がないんですね、
うんうん、
先に行くには壁沿いの鎖にしがみついてぐるーっと回るしか、
うんうん、
できないんですよ。
ね、未だにそういうのあったりするよね。
そう、うん。人が通るには大変危険、怪我する人もおったと。
うん、
だから、旅の身にあった善海和尚がですね、そんな危険な旅路で命を落とす人を見て、
うん、
これはどうにかしないかんということで、トンネルを掘り始めるんですね。
なるほどね。うん、そういう理由なん
です。そうなんですよ。善海、うん、はですね、まあこのトンネル掘る費用をですね、石工を雇って、自らも参加して、のみと、なんていうのあれ、土っていうの、
うん、あの、あれね、叩く方ね。
ね、はいはい、だけで、
うん、
岩壁を掘り続けるんですよ。
手作業
そうよ。
ものすごいレトロな。
ドリルとかではないからね、うん。そうした先の見えない地道な作業を、
うん、
これ何年続けたと思います？
いや、もう、終わる気がしないよね。
そうよね。
うん、20、30年。
30年続けた結果。全長、
うん、
約何メートルだと思います？じゃあ30年掘り続けて。
全長何メートル？
うん。
2-300メートル。
342メートルなんですね。
大体合ってるな。
の青の洞門が完成するんですよ。
うん、
すごくないですか。
いやすごいっていうか、30年も同じことやってられる人すげえと思うわ。
すごい、ま、すごいですよね、うん、30年しかもきついことですからね、
うん、
毎日毎日、まあ、カンカンカンカン掘っていって、
うん、
トンネル開通すると、
うん、
で第一次工事完了後は資金を集めるために通行税を取ったんですね。
ああ、まあいいじゃないそれは。
日本で初の有料の道路とも呼ばれるんです。
へえ、
うん、で小説とかそういったもので話題にもなったと、
うん、
しかし1906年に大改修が行われて原型の大部分が失われてしまって、
うん、
今では、まあ、この道門、青の道門ですね、前回が掘った青の道門というのの、まあ、元々の道というものは原型が、まあ、ない、大部分なくなっている、一部はあるんですけどね、
うん、
それ以外も今の綺麗なトンネルになっているというお話なんです。
はいはいはい。
ですから日本最初のトンネルはお坊さんが命を落とすなんてかわいそうだなという慈悲の心からトンネルを掘ったということが一番最初なんですね。
うん、
この人が掘らなかったらもしかしたらなかったかもしれないですから、ここにトンネルは。
まあそうだろうね、うん、でもっといろんな人死んでたかもしれないしね。そうです
、そうです、命を救ってるんですね、
うん、いいあの始まりなんだね。じゃあ
そうそう、トンネルはね、
うん、
というですね、まあちょっといろいろお話しさせていただきました、
はい、
ちょっと日本のことが好きになったんじゃないですかね。こんな面白いところがあるんだと。いや、他の国と比べて、ユーモアがないな、日本は、なんて思ってると思うんですよ。結構ガチガチやし、ルール、守られてるなと思うけれども、
うん、
面白い場所結構あるんだなって思って、日本のことを少し好きになってもらったら、まあ、これはいいなと、
うん。
幸いだなと思っております。好きになりました？ちょっと、岸本さん好きになりました？
いや、俺ちょっと最強戦がまだ納得いってないから。
納得いってよ。
ちょっと、そこだけかな。
いや、あの、最強戦は、
うん、
今日、ちょっと、家帰れなくてさ、泊まれるっていうのをずっと続けてる気なのよ。
うんうん、
自分の家に帰らないの。ないから。
いい
どっちばっか行ってんの。
風天じゃん。
そう、風天。
いいじゃん。
ダメでしょ。
ダメだ。
ダメでしょ。そういう駅なんですよ。
うん、
皆さんは、そういう風に考えて乗ってほしい。
なるほどね。
赤羽やからなとかちっちゃい声言ったりとか、言って、その知名度を広めていってほしいんですよね。
うん、なるほど。
そう、
はい、
という、まあ、回でした。
はい、
です。でした。
でした。